ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日で原発の方は終わるんですが、まあ原発の不誠実4。要するに、今原子力発電所を再開したいということがあるんですが、私はこれだけ嘘をついて原発を再開するというのは非常に残念です。私は人生の一部分を原子力の研究に捧げましたので、やはり原子力が立派になってほしい。そのためには嘘をついた原子力なんかは入れたくないですね。きっとまた事故も起こりますし、まあいいものにはならないでしょう。嘘をついたものがいいことになるってことはありません。じゃあなんで原発で嘘をついてるかっていうと、やりたいから嘘をつくんですね。まあ正直に言ってもダメなものはやっぱり諦めるというやっぱり誠実さが私はいると思うんですよ。自分が言ってることとやってることが一致してる。もしくは言ってることは自分の本心である。やっぱそれが日本文明の最大の良い点なんですね。それでもって日本は今まで有色人種の中で唯一植民地にならなかった。この前の戦争が負けたか勝ったかってのはもう一回別の機会にね、誠実にお話をしますけどね。で、その後ですね、まあ、この前の原発の事故はもちろん津波で起こったわけでもなく、電源の配置がものすごく違法だったということもありですね。したがって、まあ、福島原発の人はかわいそうでしたけど、やっぱり自分たちがあれだけ規則に違反してればですね、やはりその罰は受けるって言ったら私、そういうの言いたくないんですけども、まあ、そうであったということですよね。だから、まあ、それはね、本当に、それをまたさらに、原発関係者よりかは、さらにこう、不道徳であった。不誠実であったメディアがですね、それに加担して、そして原子力発電所の将来をさらに暗くしたってことは極めて残念です。また原子力学会がですね、中立的立場を取れずに、嘘をついても原子力推進という方に行きました。私はまあ多くの原子力の方知ってますけども、この際ですね、やっぱり人間として、日本人として生きる上でですね、どんなに自分の職業に関係あっても、どんなに嘘をつきたくても、やっぱりつかないという誠実さに戻ってほしいと思っております。まあ今日はですね、ちょっと後日談みたいな感じなんですが、一つは皆さんもこれ不思議に思わないですかね。今度の福島原発で漏れた放射線量っていうのは、広島原爆の大体200倍ぐらいなんですね。爆弾っていうのは非常に瞬間的に熱を出しますので、非常に悲惨な結果を及ぼしますが、放射線量は少ないんですね。まあ、ウランの量としては、濃縮ウランの量としては、だいたい25キロぐらいで爆発するんですね。まあ、爆発の安全を見ると変なんですけど、絶対爆発がヘマしないように、まあ、50キロとかぐらい使うことあるわけですけども、まあ、実際に広島の原爆もそのくらいは使ったと思うんですけどね。だけども、量はすごい少ないもんですから、出てくる、放射線物質も少ないんですよ。これに対して原子力発電所ってはゆるゆると熱が出ますので、なんか見かけはですね、原爆の方が原子力発電所よりか放射性物質が出るような気がしますが、全く逆ですね。まあ、チェルノビリはだいたいそのさらに倍ぐらいですから、広島原爆の400倍とか500倍ぐらいの放射線が出たと思うんですね。まあ、いずれにしても原子力発電所から出る放射線の量って大きいんですよ。ですから被爆も広範囲に及ぶんですね。だから僕の感じだったら、チェルノビリの時の被爆によるいろんな病気になった人から見れば、福島原発もその半分ぐらいは出てるはずなんですね。全く隠しました。これはメディアはもちろん絶対に報道しませんでした。その点では地元でですね、そういった被爆によって病気になった人、僕が入手した資料によると、大体被爆によって起こると思われる甲状腺の癌とかね、そういった直接的な関係のやつが普通よりか10倍。それから放射線にはあまり被爆にはあまり関係ないけど少し関係あると思う心臓病みたいなもんですね。こういったものが約3倍ぐらいになってたように思いますが、多くの医者とか被爆関係者がそんなことはない、そんなことはないというふうに一生懸命言いましたね。だけどやっぱりね、学者とかね、医者とかね、そういうものはね、やっぱり損得とか、なんか、見かけとかを考えずにですね、やっぱり事実を追うというのが誠実な医者、誠実な学者だと思うんですよね。本当にあのくらいの社会的事件になった時に、日本民族のやっぱり誠実性というのがですね、 っぱり問われますね。で、私は時々ですね、私はまあ共産主義というのは非常に嫌いっていうか、不適切だと思ってるんですよね。それはスターリンが2400万人殺し、それから毛沢東が6000万人殺したと、まあ、いうこともあってね、やはり共産党も正直に自分たちがなぜ国民を殺さなきゃいけなかったのかということを言ってからね、それから今でも日本共産党なんか民主主義と言ってますけども、ちょっとでも党首って言いますかね、党首に相当する人、まあ、職長って言っても何でもいいんですが、その人を批判するとすぐ除名になるって言ったね。独裁ですから民主主義じゃありません。それが嫌なんですけども、やはりこういう被爆なんか起こった時ですね、その人たちを助けてくれるのはやっぱり地方の共産党員でしたね。だから僕よく共産党のこと言う時に、いや、共産党の党員の方はいい方が多いのに、なんで幹部の方は嘘ついたり、強権を発動したりするんでしょうかね、と。まあ、これもこの政治革命に関係あるんですけどね。力があるとか、まあ、一般的に偉いとか、見識があるっていうことは何が大切かって、やっぱり嘘をつかないってことなんですよ。誠実であるってことなんですね。だけど悲しいことに現在の日本はですね、もともと誠実であるべき人の方が嘘をついてるっていう、そういう悲しい現実なんですね。それに加えて今度汚染水ですよ。汚染水をなんか処理水と言えとかね、そういうケチなこと言っちゃいけないんです。あれは汚染水なんですよ。汚染された水なんですね。まあトリチウムに主に汚染されてるわけです。で、これで中国が文句言うとかね、国際機関の IAEA が放出してもいいって言ってるからいいじゃないかとかね、言う人がいるんですけども、この人たちもちょっと考えてほしいのは、僕も中国っていうのはあんまり好きじゃないんですよ。嘘ばっかつきますからね。好きじゃないんですが、日本が中国から何か言われたからどうだなんていう、そういう悲しい国にはなりたくないんです、僕は。日本には日本の基準があると。IAEA って国際機関ですからね。国際機関っていうのは、国際的な平均なところとかですね、普通はもう少し緩いんですね。まあ、お金が十分にない国がありますから、いろいろな基準についてはですね、少し緩くして、お金ない国でもですね、原子力がやれるようにしてあるので、まあ、日本みたいな国がですね、中国がどう言ったとか、IAEA かな、要するに国際機関が OK したからなんていうのを参考にするようではですね、まあ、自らを、なんか貶めるっていう感じなんですね。大人が小学校の問題ができたからって喜んでるようなもんで、いや、大人はそれは小学校の問題はできるでしょうと。なんでそんなこと言ってんのっていう感じなんか僕なんかそうなんですね。それで日本にはやっぱり、その今度の汚染水の排出基準っていうのはあるんですよ。もちろん。もちろん日本は立派な国ですから。そして、薄めて出してはいけないっていうのもちゃんとあるんですよ。ですから、7万ベクレルのものをですね、何百倍も薄めて、700ベクレルとか60ベクレルにして流すなんてことは、日本人のプライドでは許してないんです。中国人はどう考えるかわかりませんよ。中国人はどう考えたって僕なんかどうでもいいんですよ。IAEA はまあそのくらいの基準でやらないと、原子力がこれ以上増えないでしょうからね。まあ、緩い規則を言うわけですよ。だけど僕はこの問題はね、やっぱり日本人の健康は日本の法律で守ると。日本人の健康は日本人が守ると。この原理原則を貫いてほしいと思うんですね。で、最近そういうのはね、もう通じなくなりましたよね。いいじゃないかと。だけど僕ね、いつもこの問題についてはそう言うんですけど、食品安全だって、日本はですね、これが安全だっていう国際基準よりか100分の1下げてるわけですよ。それによって年間の食中毒はだいたい1000人クラスがね、3名、4名に下がったわけですよ。やはりね、そういう国でいてほしいと思うんですよ。日本人は嘘もつかないし、街に行けば衛生的だし、誰か外人に道を聞かれば丁寧に教えるしと、そういう国に住んでいたいんですよ、僕は。だけど、昔はそういう人がほとんどでしたよ、日本人は。だけど、最近の日本人はね、もう、なんちゅうか、中国が憎いから処理水を出したっていいじゃないかとかね。そりゃ、7万ベクレルのね、やっぱり放出水を処理水と言い換えて、しかもそれを薄めて出すなんてね、日本ではやったことないですよ。日本はね、薄めて出すってことは絶対やらないんです。誠意があるんですよ、日本人は。誠実なんですよ。ここに毒物があると。そしたらそれを水で海水をどーっと汲み上げて薄くして流せば合法的になることがあるんですけど、それやらないんですよ。 やっぱり毒物は毒物の基準に合ってたらいいけど、合ってなければ、やっぱ他の方法で処理をして、まあ今度だったらタンクに溜めといてね、100年間ぐらい持っておく必要があるんですが、それは仕方がないですよ。だって嫌だっつったってね、もう少しなってしまったものはしょうがないですね。それでその処理水の放出についてはもう一つ大きな問題があるんですよ。なんで処理水が出るのかと。誰も本当のこと言いません。原子力関係者は誰も知ってますよ。なぜ処理水が出続けているのか。ね。まだ原子炉の中には水があって、それが漏れてくる穴が開いてんのかと。どこに開いてんのか。みんな知ってますよ。絶対に言いません。原子力学会は解散した方がいいですね。それは学者の団体じゃありませんよ。こういう時こそ、学会を認定している日本学術会議からですね、原子力学会に注意をするべきです。原子力学会は学問をやるとことして、日本学術会議が学会として認定してるんだから、原子力発電所を進めたいから、今、原子力発電所のどこに穴が開いてるなんてこと言ったら、50基の日本の原子力発電所を再開しようとしてるんだから、それができなくなるじゃないか。それは学問の問題じゃないんです。社会の健全な進歩、特に学問が関係するようなものの進歩はですね、学者はどんなことがあったって正直に言わなきゃいけません。ええ。それはどうしてかというと、社会の健全な発達のためには、科学は嘘をつかないという大原則がないとですね、やはりダメなんですよ。科学が嘘をついたらもう崩れちゃうんですよ。ね、それは道徳の先生が道徳を守らないみたいなもんですからね。ダメなんですよ。そしてそれが日本人のプライドなんですよ。職人はきちっとやる。お役所さんはきちっと食べるのに安全なものをしっかり作る一人一人がね。自分がこれが安全だと思ったら客観的には危険でも、まあそれは仕方がない。少なくとも自分は安全だと思ってる。自分はこのお米を食べてくださいと言えると。ね。それから洋服なんかを縫う人は私がきちっと縫いましたからね、使い始めて3日間でもうダメになるってことありません。ね、ちゃんと普通の寿命あります。家を建てる人は3年でダメになるもんじゃない。ちゃんとこの家はしっかり作ってありますからと言って売る。その一人一人の気持ちが日本を良くしてきたんですよ、今まで。ねえ、残念ですね。だから今ね、汚染水を処理水と言って法律をごまかして薄めて出してるようなことがあるとね、これは再開したいから嘘ついていい。心の中に必ずそれがあるんですよ。いや、そんなこと言ったら再開できなくなるじゃないか。いやいや、それで再開できなければそれは日本の社会が再開を認めないんだから仕方ないんですよ。技術者としてはね、もっと安全な原子力発電所を開発すればいいんですから。それは別にみんな原子力発電所を嫌がってるわけじゃないんですよ。危険だから嫌だって言ってんだから。だから危険性をごまかしたらダメなんですよ。もちろんね、これ以外に本質的なことあるんですよ。なんで日本の原発は世界の中で海岸沿いにだけ建ってるのと。なんで川のほとりに建てないのって。なんで東京に供給する電力が新潟県柏崎、福島県の海岸、ね、それからこれは中部電力ですけども、御前崎にあるか。原子力発電所は危険だから、東京から200キロ離したんですよ。なぜ、若狭湾という非常にレア地震も起こるし、波もあるところに原発を14発作って、そのすぐ南に琵琶湖というですね、非常に穏やかな淡水の湖があるのに、そこに作んないんですかと。廃液が危険だからって言うんですよ。じゃあフランスは、なぜ川の上流に原子力発電所を置いてるんですかと。フランス人は残念ながら今の日本人よりかプライドがあるんですよ。原子力発電所を安全に作って、そして廃液も汚い廃液は流しません。だから川の上流に作って、もう20何基あるわけですね。川の下流では安心して農業用水に飲み水に使ってくださいと。フランスがそうなんですよ。今なんで日本はフランスよりか劣ってしまったんでしょうか。隠して隠して事故の可能性を隠して東京から200キロ離す。ね。また事故が起こるから海岸に作っといて人がいないようにする。それに危険なのはみんな分かってるからつって、立地交付金をものすごく出す。金で魂を売ることを日本人に強いてるのが現在の原子力行政なんです。僕は悲しくてしょうがないですよ。 こんな国が発展するはずないじゃないですか。今だけ、金だけ、自分だけ。これでですね、日本の子供たちがプライドを持って日本に住むことはできません。ええ。で、もう一つ技術についてはですね、まあ、一般的な人は本当の技術の難しさっていうのは、それほどまあね、体験はされてませんから、ちょっとわかんないかもしれませんが、技術のは自然が相手なんですよ。相手が人間なら、墓場に入るまで騙し続けるってことが一応できるんですよね。まあ、そういうことやろうと思ってる人いっぱいいますよ。僕の近親者も、近親者って近い人もいて困ったんですけどね、去年は。嘘をついて、それで、こう、かわす。なんとか自分の人生は嘘で固めていけると思ってる人もいるんですよ。しかし技術は絶対そういかないんです。技術ってのは自然相手ですからね。自然っていうのは絶対嘘をつきません。本当に嘘つかないんですよ。自然は。だから、自然に対して嘘をついたら必ず事故になります。事故か十分な性能が出ないかですよ。例えば自動車でも、ね、一時三菱自動車がそういうことありましたよ。ブレーキオイルのホースに欠陥があって、そのまま売ったと。そしたら熊本県の主婦が運転してるときに、ブレーキが効かなくなってドーンとぶつかったと。そしたら三菱自動車はですね、の営業所ですけど、主婦が運動神経悪くて前にぶつかったんだって言った。しかしそれは三菱自動車の欠陥だったんですよ。技術は必ずそうなるんです。これはもういくらでも例が山ほどあるんですよ。当たり前です。技術は自然を相手にしますから、自然に対して嘘はつけないっていう極めて単純な理屈なんですね。ですから、日本が旧石器時代、5万年前からね、日本が技術が非常に良かったのは、日本人が誠実であるっていうことと、日本の技術が評価されるってイコールなんですよ。今後も日本は鉄とか石油の資源もあまりないし、技術で勝負していかなきゃいけないんですけども、それには社会が誠実じゃないと日本の技術は成功しないんですよ。だから文化系の人とかね、営業の人はどう思ってるかわかんないですよ。営業の人でもちゃんとやろうと思ってるかもしれないけど、ね、技術者ほど嘘をついたら痛い目に遭うんですよ。だから誠実革命がどうしても必要だと私はそう思います。